スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の笛と、
種子島からエイトです。
山口県から後藤美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そうですね、最近のネタってことでちょっとこの間サイエンスゼロを見たらですね、
はい、
TMT の特集でしたね。ファーストスターを捕まえろというサブタイトルで、TMT ってなんじゃろほいっていうと、先日当番組の望遠鏡スペシャルで最後に取り上げた次世代の赤外線超大型望遠鏡なんですよね。
はい、
30メーターテレスコープの略で、鏡の直径30メーターっていう巨大望遠鏡ですね。これの計画についてサイエンスゼロで取り上げてですね、おお、この間うちでやったばっかりだなとかと思ってですね、どういう取り上げ方するのか見てたんですけど、内容的には、まあサイズと狙いと、まあ、鏡の構成の話があって、あとは、その視力を高めるっていうことで、印象的には3分の1ぐらいは、スバルの補償光学システムの現状ですね。ついこの間、
はい、
レーザーガイド性を使った、補償光学のテスト画像ですか、これが、公開されたばかりで、ちょうどその画像を撮影した時の様子を NHK の方が撮ってらっしゃって、それが流れてましたね。なかなかその調整が難しい、そのガイド性の光をこう捉えた変動値を鏡にそのまま反映させるのに、そのいろいろやっぱ原因だとかいろいろ設定しなきゃいけない値があるみたいで、それは合わせるのに結構手間取ってましたね。それから途中で薄雲がかかったりなんかして、またそれで変動したりして、やっぱなかなか新しいものを導入してスイッチポンですぐ使えるようにわけにはならないでですね、なかなか難しいかなってですね、結構長時間苦労してて、あるところでこうパッとあってですね、非常に綺麗な画像が撮れてましたね。それで、まあ、その中でそういう望遠鏡は今後は宇宙望遠鏡になるんじゃないかっていう話が出てて、まあ、いやいや、まあ、宇宙望遠鏡も大切なんですけど、やっぱり、出航力を上げるっていう面ではやっぱ地上に置いた方が上がりますよという話とですね、やっぱり、宇宙望遠鏡はお金がかかりますと。で、あとは、あげちゃったらもう、なかなかアップグレードも難しいです。ですね。まあ、ハッブルは特別扱いですけどね。その絡みでですね、先日もニュースでお伝えしたジェームズ・ウェブ・スペース・テレスコープ。
はい。
ハッブルの後継機ですね、はい。これもまだまだ予算面では厳しい戦いが繰り広げられているようですね。
ですね。もう確実に遅れてさらに予算超過という現状で、この先どうやってその計画を進めていくかというところで、
そうですね。まあ今、サイエンスのサイドからはやっぱり上がってもらわなきゃ困るんで、まあいろいろ各国のサイエンスのつながりでですね、援助とか、まあ、ひょっとすると、だから今、ESA とアメリカの共同なんですけど、日本あたり、まあ日本がお金出せるかどうかちょっと別にして、そういう動きになってくるのかもしれないですね。そういうところでですね、なかなか宇宙望遠鏡っていうのも、まあもちろんその地上の望遠鏡も結局どんどん大きくしていかないと、まあすべての目的が大きくする必要はないんですけど、とにかくファーストスターとかより遠く、より過去の宇宙を捉えたいと思えば、より出航力を上げて、より精度を上げていくしかないんでですね、まあ、そういうところで、やっぱりなかなかビッグプロジェクト、どんどんビッグプロジェクトになっていくんで、なかなか大変ですなというところですね。まあ、ちょっとそんなことを感じましたけどね。というところで、ニュースいきますかね。
はい。
はい、じゃあまずいつもの通り打ち上げ結果からいきます。まずはインドの打ち上げですね。インド宇宙研究機関 ISRO は、インド現地時間7月5日16時48分日本時間20時18分にインドの通信衛星 GSAT-12 を乗せた、PSLV ロケットの17号機をサティシュダワン宇宙センターから打ち上げました。 打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約20分後に GSAT-2 を所定のサブ接種トランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功しました。4月に打ち上げがあったんで4ヶ月ぶりですね。
うん、
で、PSLV については18回連続成功。ですね。19回目の打ち上げで18回目連続成功ってことは、初号機が失敗した以降、2号機以降は成功ってことですよね。
うん。
うん、それで、まあ、今回挙げたのはですね、静止通信衛星ですね。重量は 1.4 トン。トランスポンダー12本でインドの国産衛星ですね。で、さっきちょっと気がつかれた方いらっしゃるかもしれませんけど、通常は静止衛星を上げる場合は、静止トランスファー軌道で分離するか、もしくは静止軌道まで持ってって分離するんですけど、今回はですね、サブ静止トランスファー軌道っていうことですね。ちょっと高度が低い軌道に投入して、その後は衛星の方で、そこまで上がるということで、ちょっと衛星側の負担の大きいフライトプロファイルなんですよね。
うん、
で、PSLV っていうのは、その名の通り、これポーラーサテライトランチビーグルなんでですね、観測衛星とかですから、極軌道に打ち上げるのを主目的としたロケットで、まあ、そういうロケットを使ったから、衛星側に負担の大きい軌道に分離したのかなという、ちょっと推測ですね。うん、インドは静止衛星上げるロケットにしたら GSLV というロケットを開発してるんですね。これ昨年の暮れに空中分解したやつですね。
うん。
だからこの衛星がだからその結果によって乗り換えたのか、もともと PSLV で打ち上げる予定だったのか、ちょっとその辺はわからないんですけど。
うん。
うん、まあそういうことでちょっと能力的にも珍しい打ち上げ方をしたかなっていう印象ですね。
そうですね。またこの PSLV の打ち上げのこの高度と速度のグラフを見てると、ものすごい最初で高度を稼いでからゆっくりと落ちていくような、うん、まあ通常の打ち上げというか、他のロケットとはちょっと違った飛び方をしてましたね。
前回、極軌道のね、観測衛星打ち上げた時のプロファイルともまた違ったグラフが画面に出てたんでですね。
はい。
まあ、ちょっと、どうなのかな。まあ速度をね、とりあえず稼がないといけないっていうことなんで、そういう打ち上げにしたのかなというところですよね。次の打ち上げは、プロトンロケット、ロシアですね。インターナショナルロンチサービス社 ILS は、バイコヌール現地時間7月16日、午前5時16分、日本時間、午前8時16分に、SES アメリカム社の通信衛星 SES-3 とカザフスタンの通信衛星カズサット2を乗せたプロトンロケットを、プロトンブリーズ M ですね。これをカザフスタンのバイコヌル宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約8時間1分後に SES-3、9時間24分後にカズサット2をそれぞれと SES-3 を静止トランスファー軌道に、カズサット2を、ほぼ静止軌道ですね。静止軌道に打ち上げて、打ち上げは成功しました。ILS のサービスによる静止衛星のデュアルロンチについては今回が初めてですね。
うん。
うん。それ以外のちょっとデュアルロンチについてはちょっと調べてみたんですけど、低軌道衛星のデュアルロンチっていうのはまあ、いろいろやってるみたいなんですけど、ちょっと静止軌道のやつをやってるかどうかはちょっと、調べきれなかったですね。
しかもまあ今回はあれですね、普通だったらカバーの上に、
はい。
はい。ロードアダプターで、
はい。
まあ、まあ普通ならそうするだろうという考え方。まあさすがロシアですね。衛星を乗せるという。
そうですよね。
この荒技を。
うん。ね。通常は衛星、下の段の衛星を乗せて、その上にアダプターっていうか、まあフェアリングをかぶせて、その上に、アダプターをつけて、上の衛星を乗っけて、さらにフェアリングをつけるという、まあそういう構造になってるんですけど、H2 のデュアルロンチもそういう構造ですし、アリアン5もそういう構造なんですけど、はい、プロトンについては、まあ重量を稼ぐということで、衛星に衛星を乗っけてるんですよね。当然下の衛星はもうそれを、設計段階からそれを前提として、この衛星を乗っけるっていうことを前提として作ってなきゃいけないんでですね。
うん。
うん、これなかなかやっぱり商売としては難しいですよね。まあ、このカズサットと SES-3 の組み合わせについてはもう去年、うん、結構前から、ニュースに出ててですね。まあ、こういう打ち上げをやりますよっていうのが出てて、まあ、 去年の春だと思いましてね、ちょうど私がツイッター始めたばかりの頃、ね、なんかこれが出て、プロトンデュアルとかいうのが出てですね、
うん、
みんなびっくらこいたんですけど、ついに本当に上がりましたね。
その状態で横置きですからね。
うん、そうですね。だから、横にこう、縦のままね、積んでいくならいいんですけど、プロトンとかロシアのロケットの場合、あの横倒しにして、列車で持ってくんで、だ当然下側の衛星には上側の衛星を乗っけて横倒しにしたトルクか横向きのトルクかかっても、潰れないだけの強度が必要で、相当衛星、がたいが強くないとできない構造ですよね。なかなか難しいですよね。だからこのカズサット2のボディはプロトンのメーカーと同じメーカーですね。クルシチョフが作ってるんですよね。衛星筐体は。
はは
うん、だ当然そうなるのかなという。ところですね。で、今回もこの打ち上げも、ブリーズ M が大活躍で、
うん、
8回噴射をして、7回目の噴射のところで SES-3 を、静止軌道に入る直前、静止トランスファー軌道で切り離して、最後に静止軌道に入る噴射をした後にカズサット2を分離してるんですよね。このブリーズ M に関しては本当毎回思いますけど、すごいですよね。上がった衛星ですけど、SES-3 は、オービタルサイエンシーズの通信衛星ですね。重さが3トン。ね。それからカズサット2はその名の通りカザフスタンの通信衛星ですね。重さが 1.3 トンですね。テレビ放送サービスなどを提供するってことですけどね。このプロトンがどんどん能力向上してきて、1個の衛星を上げようと思えば 6400kg まで静止軌道に投入できるっていう能力が今あるようなんで、あるってか、まあ、今年中か来年にはそこまで到達するそうなんで。アリアンが結構ビビってるみたいですね。アリアンスペースが。
ですね。その、需要的なところで、その2トン級、まあ3トンクラスのデュアルローンチよりも、まあ5トンクラスから、
うん、そうですね。ま
あ、それ以上の衛星っていうのが主流になるっていう予測がありました。
うん、そうですね。うん。今、どんどんね、やっぱりトランスポンダの数もさることながら、やっぱり、経費がかかるんでね、寿命を長くしたいんですよね、
うん。
そうすると燃料をたくさん積んでいかなきゃいけないんで、衛星の重量が重くなるってことで、そうすると、デュアルローンチだとね、結局、1回の打ち上げの経費を2社で分けられるんですけど、うん、1個だけ上げていくとなると、結局単純に倍になっちゃうんですね。
うん、
商売としてなかなか、ILS のロシアの打ち上げに対抗していくのはちょっと難しくなってくるってことですよね。でも、プロトンもいつまで使うんですかね。近々っていうか、そう遠くない未来にはやめるっていう話もありますけどね。
てかまあ、アンガラが上がったらやめるとは思うんですけれど、うん、まあ、当分は
ILS はなんか記事を見てる限りやめるつもりはないみたいに見えますけどね。
ですよね。どんどん改良も続けていってるので、
そうですね。はい、次の打ち上げいきますかね。次はデルタ4ですね。アメリカ空軍とユナイテッド・ローンチ・アライアンス社は、ULA は、アメリカ東部夏時間7月16日午前2時4分、日本時間15時41分に、新型 GPS 衛星 GPS-2F の2号機を乗せたデルタロケット、デルタ4をケープカナベラル空軍基地から打ち上げました。打ち上げたロケットは順調に飛行し、打ち上げから3時間33分後に所定の軌道に投入され、打ち上げは成功しました。まあ、これについては特に打ち上げそのものは、いつも通りのデルタ4の打ち上げですね。ですね。この GPS の、ブロック2の F、F シリーズがですね、第2世代の第4番目の GPS 衛星っていうことで、去年の5月に打ち上げたんですね、1号機がですね。で、今回2号機ってことで、3つ目の民生信号 L5 というのを新しい周波数が使えるっていうですね、より高精度な民間周波数ですね。まあそういうのがあって、今後はちょっとこれに切り替わって12機 F シリーズを上げるという予定になってますね。その次についてはブロック3に切り替わるということのようですけどね。GPS もね、どんどん、実はどんどん世代が変わってるんですよね。
ですね。うん、電波の種類というか、まあ信号も変わって、うん、
信号も変わってますしね。
でこの間日本が上げた導きなんか、さらにその先の信号まで。一応飛ばしてるんですけど、まだ拾える機器はないという。
そうですね。うん、この GPS の仕組みで話すだけでもね、すごい時間、2時間ぐらいかかるんじゃないかというぐらいの話ですね。
これからはまあ即位というか、
そうですね。ただサブメートルの精度が必要なのがどれだけあるのかっていうのもね、まあ物があれば市場は開拓されていくのかもしれませんけどね、思いもよらない用途が出てきてですね。はい、それじゃあ次の打ち上げいきますかね。次はゼニットですね。
はい、
ロシア連邦宇宙局はモスクワ時間7月18日午前5時31分、日本時間午前11時31分に電波天網衛星スペクトル R を乗せたゼニットロケットをカザフスタンのバイコンドル宇宙基地から打ち上げました。打ち上げたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約3時間30分後にスペクトル R を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。ですこのスペクトル R はですね、まあ、ロシアの計画でラジオアストロン計画っていうんですけど、いわゆるスペース VLBI を行う衛星ですね。要するに地上の電波望遠鏡と組み合わせて、より分解度の高い観測を行うという衛星ですね。これも前回もね、ニュースでお話しした、日本のアストロ G ですね、次世代の電波天網衛星の観測、これまだ公式発表ないですね、ないんですけど、報道ではもう開発中止という報道が出てるんでですね、まあ、ちょっと気になるところですけどね。あの本家の日本が、中断で、まあ、ロシアが成功っていうのもちょっと複雑な思いもあるんですけどですね。今回上がったこのスペクトル R ですね、これはですね、まあ、衛星の形態的には、はるかと同じ、基本的に同じ形態ですね。あの、衛星の中心軸にパラボラの中心があって、そこをこう、あの、折りたたみ傘を開くように、普通の傘を開くように、こう、パサッと開く。まあ、いわゆる、あの、単純な、宇宙でのパラボラアンテナの開き方とすれば一番単純なやり方ですよね。
というか、まあ、はるかが、変態的な畳み方をしすぎてたので、あれは、一回、ま、中心の、反射鏡を上げて、で、ブームというか、なんて言うんだろう、進展式のマストを6本伸ばして、その間に、タングステンの網を張るという。
そうですね。スペクトラルの方はもう、通常の傘みたく、バサッと開ける
んですね。まあ、傘のように、
うん。ただ、サイズがですね、10メートルですね、なかなか大きいですね。軌道についてはやっぱりスペース VLBI 衛星なんで、地球から離れた方がいいということで、遠地点高度がですね34万キロですね、で近地点高度は500キロの超超楕円軌道ですね。でこの34万キロっていうのはもう月の軌道に近いんでですね、月の重力で、3ヶ月周期で結構変動するということですね、軌道が。まあ、これも計算して変動する軌道に投入してるっていう話もちょっとありますけどね。まあ、観測、それによって観測位置を変えたいってことなんでしょうけど。ですね。これも計画されたのがソ連の最後の時期ですね。このラジオアストロン計画はですね。
ソ連時代？
うん、ソ連時代です。
ソ連時代。
ソ連時代ですね。
アメリカがハッブルとか、チャンドラー、
はい、
スピッツァー、あと
そう。
あともう一つ、
コンプトン。
あ、そうか、コンプトン。
コンプトンですね。グレートオブザートリー計画っていう4つの観測宇宙
巨大
天文台衛星の大規模プランを立てたんですよね。
うん、
で、それに対抗して、ラディオアストロン計画というのをこう、ソ連の方はぶち上げたんですよね。電波天文衛星のスペクトル R、それから紫外線天文衛星のスペクトル UF、それから X 線天文衛星のスペクトル RG という3つの計画をぶち上げたんですが、結局ソビエト崩壊で、まあ、計画は死に体になってしまったんですけどね。
そこからまあ、
うん、そこから、うん、いろいろ紆余曲折があって、なんとかスペクトル R の打ち上げにこぎつけたというところですね。この後、あと2個の衛星については、まあ、どうなっちゃうのかなっていうところですけどね。まあ、スペクトル UF もスペクトル RG も、現在国際協力のもとに開発は継続されてるってことなんで、まあ、まあ、10年かからないうちに上がるんじゃないかっていう予測ですね。まあ、この辺だってもね、資金次第っていうのもあるんでしょうけどね。無事に 開いたと、23日に無事に開いたというニュースが入ってきましたのでですね、なんか、傘じゃないや、アンテナの。
ロック機構が何か動かないというか、
うん、そうですね、手間取ってるっていう話だったんですけど、うん。さっきね、今、エイジさん言った通り、ブロックがかかんないって話だったんですが、うまくかかったようですね。
あ、
最終的に23日にかかったっていうことですね。まだこれについてもね、また観測してファーストライトとか入ってくればまたニュース上がってくると思いますんで、まあそれも期待していきたいと思います。
はい。
それから次はですね、次は打ち上げじゃないんですけど、シャトルのアトランティスの帰還ですね。スペシャトルアトランティス、ミッション番号 STS-135 は、アメリカ東部夏時間7月21日午前5時57分。日本時間18時57分にフロリダ州のケネディ宇宙センターの滑走路に無事着陸しましたってことですね。まあ、今回のミッションについては13日間。スペースシャトルについてはまあ番号通り135回目の飛行ですね。アトランティスについては33回目のミッション。まあ、これがまあいわゆるスペースシャトルのファイナルミッションということでしたね。
うん。
うん、まあ、着陸の時もなんかいろいろやってましたけどね、セレモニー的なものを。で、今回、まあ、ちょっと、ね、我々日本の仲間の、まあ、活躍といいますかね、ちょっと、ツイッターのね、当日タイムラインを騒がしたのが、あのヒューストンの管制センターの管制画面のど真ん中にですね、ね、日本のシャナさん、ライターですかね、ご職業はね、シャナさんという方が作られた、Google スタートラックという、地図上にですね、ISS とかシャトルの位置をこう表示するソフトがあるんですけどね。アマチュアでとして作られた、まあ、フリーソフトじゃないですけどね、誰でもこうウェブに行けば見られるソフトなんですけど、まあ、そのソフトの画面が、管制センターの一番真ん中の一番でっかいモニターにこうドーンと出て、それで、まあ、体験調査に直前まで、そこでのトラック画面が出てたということでですね、その画面が何か知ってる人間が、NASA TV のその画面を見たらみんなおおっていうことになってですね。ご本人ももう大びっくりっていうところでですね。うん、まあ、それね、本人も書かれてます。ブログで書かれてますけど、1階のアマチュアプログラマーが作ったウェブアプリがミッションの中でも一番クリティカルな大気圏再突入のミッションセンターの画面に映っていて、これを信じろって言えばおかしいと。いや、でもこれはすごいですね。実績があってですね。この Google スタートラックの表示データもですね、当初は二次供給を受けてたんですけど、アメリカ空軍の元々の提供元にですね、直接欲しいというリクエストして、まあ向こうの方がこのね、ソフトを見ていただいて、いや、感動したって感じで、いいもの作ってくれました、どんどん使ってくださいみたいなことで、うん、そのね、一次データを供給を受けてるっていうことなんでですね、精度もバッチリ。まあその、今回の場合はまあ直前までしか公開データがないんで、それ以上は追えないっていうわけなんですけど、
うん、
まあ、それでもね、そういうものが、日本人のアマチュアの方が作ったアプリの画面が、ヒューストンのど真ん中にデカデカと出てるっていうのは、なんか、これもなんか、感慨深いものがありますよね。
うん、
まあ、知らない方はね、まあ、ただ、シャトルが画面上ピコピコ動いてると思われたのかもしれませんけど、まあ、実はそういう裏がね、
うん、
ドラマがありましたということをご紹介してきます。
うん、ただもうこれで見納めなのが本当にもったいないです、
ね。そうですね。まあ、アプリ自体はISS の表示ができますしね。HDV の表示もできますから。
それはもう今後も。
リンクについては今回の回の配信のところのページに合わせて載せておきたいと思いますんで、皆さん見てみてください。ツイッターでも配信の時に一緒につぶやこうかと思います。はい。それでですね、その次について、では、今度は日本の国内ですね。北海道での打ち上げ。北海道宇宙科学技術創生センターと SNS 社は、7月23日、カムイ 90P ロケット2機と SNS 社の夏祭り1機をそれぞれ北海道大気町から打ち上げました。それぞれ打ち上げについては今年3月以降の4ヶ月ぶりで、今回の打ち上げはロケット機体の海上回収技術を確認するために行われたもので、打ち上げは陸から沖合の着水地域に向かわせるため、ランチャーを海側に傾斜させ、到達高度は1500メートル付近にしてパラシュートを展開させ、機体を着水させ、漁協の協力のもと3隻の船で、3機とも無事海上から回収されたということですね。 で、試験が成功したことにより、より大型の打ち上げモデルが、まあ、今度はできるとですね。まあ、今回についてはわざと海に向けて低く飛ばしたってことですけどね。上に向けて飛ばしたものを海上回収ってことで。これもね、地道にやってらっしゃいますよね。頑張ってもらってってます。まあ、SNS 社のロケットの名前は、毎回変わるんですね。
うん、
前回あの、春一番で、今回夏祭り。
うん、
次は何になるんでしょうかね。
何になるでしょうね。
トータル何シリーズとかそういうトータルの名前はないんでしょうかね。心の名前はありますけど。はい。打ち上げ関係についてはこんなところですね。はい。それでは、宇宙開発関係ということですね。まあ、これは宇宙科学にも入るのかもしれませんけど。まずですね、小惑星探査機ドーンの話ですね。アメリカ航空宇宙局 NASA は、7月18日、小惑星探査機ドーンが小惑星ベスタの周回軌道に投入されたと発表し、合わせてドーンによって撮影されたベスタの画像も公開された。ということですね。探査機がですね、まあ、ベスタの重力によって周回軌道に投入されたのは世界で初めてと。そういう言い方があるんだなっていう。でも、ドーンはでかいですからね。直径数百メーターのあの、糸川と違って、ベスタのサイズとしては、メインベルトの中でも3番目の大きさですね。直径については、まあ短い軸で468キロ、長い方が500キロぐらいってことですね。まああの、細部の形状とかね、サイズについても今回、あの、この周回軌道に入って、約1年間、観測を行うってことなんでね、詳細なデータが取れると思いますね。
写真が、
はい、
送られてきた写真を見たら、これぞ小惑星。
そうですよね。うん、いわゆるあの、昔からこの、SF で出てきて、あの、アステロイドベルトをこう、くぐり抜けていく宇宙船が、くぐり抜けるやつですよね。
そうですね。
まあ、くぐり抜けるほど密度はないんですけど、本当は。
あの画面の中に同じ縮尺の糸川を描いて
ある。
ありましたね。そういう写真。
はい。
うん。糸川と、5つぐらい乗ってましたよね。
うん、
あの、比較のやつ。
比較のやつ。あれ全部過去に観測されたことのある、フライバイ観測を行った小惑星とかの比較の絵が出てましたけどね。まあ、糸川特別小さいですね、やっぱね。で、この次に、1年間観測して、その後、2015年2月に準惑星のケレスですね。以前は一番大きかった小惑星ですね。これに接近して観測する予定になってるっていうことですね。まあ、ね、1年間ありますんで、これからどんどんね、ニュースで上がってくると思いますんで、まあ、それに期待してましょう。それからですね、まあ、これはちょっとあっさりお伝えしますけど、ウィンズ、絆ですね。が、基本実験が終了っていうことで、基本実験としてはもともともうちょっと長い期間が想定されていたんですけれども、この間の3月以降の震災の復興でですね、岩手県の数カ所に展開した端末との間の通信を実際にこう支援したっていうことで、まあ、その辺も含めて、基本実験が終了っていうことですね。まあ、これも、なかなかね、実用じゃない、ただの実験衛星と言ってしまえば、そういう用途じゃなきゃ上げられない日本がちょっと寂しいって感じですけどね。まあ、とりあえず、この後は、まだ衛星の状態も良好なんで、まあ、若干トラブルは抱えてるようですけど、まあ、特に問題ないということで、この後はエクストラミッションに入って、いろんな研究、実験をまたしていこうっていうところですね。はい、次はですね、まずサイエンスラボラトリー、ローバーキュリオシティですね。この着陸地点にグレイクレーターを選択しましたという発表が22日にありました。
うん、
ですね、着陸予定については2012年の8月ですね。打ち上げは11月頃の予定でしたっけね。今年のですね。ですね、選定については、まあ、数年間かりで行われて、選定の元データは、まずリコナセンスオービターですね。火星偵察衛星って名前、まあ、直訳すればそういう名前ですけど、まあ、それの周回データ、画像データで決めて、まあ、4つのクレーターの中から選ばれたってことですね。で、このクレーターは直径 154km で、一番そこから真ん中に、まあ、クレーターにはこう中央丘という真ん中に山が立つんですけど、これがですね、高さ5000メートルぐらいの中央丘が立ってるんですね。広さはコネチカットとロードアイランドを合わせたぐらい よくわかりませんが、
まあ、直径154キロだからあれですね、関東平野ぐらいかな。
そうですね、
そのぐらいかなと思うんですけど、
やっぱり水の痕跡が得られるであろうというというのがやっぱり種の観点ですね、選定の観点ですね、まあ、生命の痕跡を求めていくということですね、それからちょっとこの後は小さい話題をいくつかいきますけど、まずは日本人の宇宙滞在日数が、ドイツを超えて、ドイツを抜いて第3位になりましたってことですね、ドイツが493日ですね、で、日本はまあ結局今古川さんが上がってるんで毎日伸びてるんですけど、今日時点で495日ですね。で、2位のアメリカはというと、14,786 日。1位のロシアは2,760 日。ということで、まあ、2位に行くのはまあ、まず不可能なんですけど。で、3位のドイツが493ですよね。で、5位がフランスが432ということで。まあ、結局、まあ、この辺はまあ、まあ、大体同じぐらいっていうことですよね。ということですが、一応、まあ、3位は3位と、いうことですね。それからですね、アメリカのコッツ計画、CCDV の絡みで、コッツですね、コッツ計画の絡みで、まずスペース X のドラゴン宇宙船については、次回の打ち上げで、ドッキング許可が出るんじゃないかと、いう話が出てますね。あと、2回打ち上げやって、次で接近飛行を行って、その次でドッキングってことだったんですが、まあどうも、次のドラゴンの打ち上げで、ドッキングまでやっちゃうんじゃないかっていう話が、まあ出てるってことですね。これは、まあ、プレスリリースで出た確実な話ではないです。はい。それから、とですね、CCDV、商用人員輸送サービスの方の話ですけれども、アトラス5のを有人仕様に具体的な改装作業、設計作業に入るってことですね。今、民間有人宇宙輸送サービスで、候補になっている、ボーイングの CST-100 も、シェルネバダの、トリムチェイサーですね。それから、ブルーオリジン社についてはニューシェパードっていう宇宙船ですね。これ、もちろん宇宙船だけなんで、各社とも打ち上げロケットは何かで上げなきゃいけなかったんですけど、まあ、アトラス5と、デルタ4が、まあ、候補に上がってたんですけど、まあ、とりあえずアトラス5で行くようですね。まあ、アトラスが一番安定してる感じしますかもね、今のところね。はい、それから次のニュースですね。同じく先ほど出たドラゴンと同じスペース X 社の、今度はファルコンヘビーですね。大型ロケット。これについても、バンデンバーグ空軍基地の射点工事に着手ということですね。ケープカナベラルでは、スペチュロンチコンプレックスの40番発射台。これ今もファルコン9が使っている発射台なんですけど、これを、まあ、両方使えるように改造すると。それから、極軌道打ち上げ用に、バンデンバーグのスペースロンチコンプレックスの 4E、4番、4の E ですね。この射点を改造するということですね。ちなみにこの射点両方ともですね、もともとはタイタン3を打ち上げてた射点ですね。あれも、結構な巨大ロケットですけど、まあ、だいたいイメージが近いかなというところですね。それから、NASA の開発するロケットの方の話なんですが、SLS ですね。次期大型打ち上げロケットなんですが、詳細計画を7月の8日の週に、8日頃、発表するという話だったんですが、夏以降にずれ込む見通しという報道が出てますね。まあ、宇宙船の方はね、この間MPCV 報道も出て、テレビ関係にもね、この間シャトルの打ち上げの時についでにいろんなテレビ、日本のテレビ各社も取材に行ったようですけど、発表されてますけどね。どんなロケットで打ち上げるのっていうことについては、ちょっとまだはっきりとした発表はないってことですね。じゃあ次、宇宙科学の方行きます。宇宙科学の方、最初のネタはですね、冥王星に4番目の衛星発見ということで、7月21日ですね、発表。ハッブル宇宙望遠鏡について冥王星に4つ目の衛星が発見された。これは直径わずか13キロから34キロ程度という、まあ非常に小さなもので、 まあ、現在冥王星に向かっている探査機ニューホライズンズの観測対象となるであろうということですね。2015年に冥王星に到着予定のニューホライズンズのまあサポート観測、まあ、事前に分かるところまで分かって観測対象を絞るものがあるかどうかの予備観測ですね。これを行っていたハブル宇宙望遠鏡が、新しい衛星を発見したということで、これまでに冥王星についてはカロン、ヒドラ、ニクスという3つの衛星がすでに発見されていますが、この衛星については非常に小さい衛星でですね、カロンとかが直径1200キロ。まあ、衛星というかですね、もう冥王星の二重星に近いですよね。
そうですね。
共通重心が冥王星の外になるんですよね。だから二重星に近い状態なんですけど、今回については、周期31日周期で、ニクスとヒドラの間を回ってるということですけどね。よく、見つけたなというところですよね。まあ、さすが、ハッブル宇宙望遠鏡というところですね。50億キロメートル彼方にある30キロ程度の天体を見つけられる。すごいですよね。
これ写真見て、本当はっきり写ってるもん
で、点じゃないですもんね。何ピクセルかわかんないですけど、やっぱりこう丸く、
ちゃんと、
写ってますからね。
すごいなと思って。
びっくりしますよね。はい。そんなとこですね。ニューホライズンズ到着が待ち遠しいですね。
あと名前が何になるのか楽しみです。
ああ、名前ですね。やっぱり冥府の。
冥府のシリーズ。
シリーズになってくるんでしょうけどね。はい。そういうとこですね。次のニュースはですね、まあ宇宙というか、まあ、地球のニュースなんですけど、地球中心からの反ニュートリノ粒子の観測で、地球は今も冷え続けているということが分かりましたと。ということですね。東北大学の発表なんですが、岐阜県の神岡鉱山にある、液体シンチレーター反ニュートリノ観測装置カムランド。
うん、
これはもともと小さい方のね、旧神岡邸があった場所に設置された観測装置ですね。地球内部で発生している原子核崩壊による発生した反ニュートリノを測定することに成功して、この結果、地表で観測される地熱のおよそ半分が放射性物質の崩壊によるものであり、残りは地球形成時の熱が残っている可能性が分かったということですね。地球でね、発生している地震や火山活動とかプレート運動やらマントル対流とかもそういうのは結局地球中心部のコアが持ってる熱エネルギーがエネルギー源になってこう、このダイナミックな動きをしてるんですが、まあ、それが実際新たに熱が発生しているのか、それとも地球が形成された時の重力エネルギーで落ちた熱がそのまま残っていたのかっていうのをこう、まあ、謎だ。まあ、それを調べる、直接どうやって調べるかっていう方法はなかったわけなんですが、反電子ニュートリノを使うと、今現在地球中心で放射性物質がこう、ベータ崩壊するときに発生するニュートリノの量を測定することができるので、それから、コアの放射性物質の崩壊熱量の推定に成功したってことですね。これもなかなかすごい話ですよね。
そうですね。熱量がどこから来るのかっていうのは相当昔から地球科学の上ではすごい、はい、大事な研究テーマで、なかなか仮説はいっぱいあったんだけど、
ね、計算する方法が今まで、ね、
そうそうなかったんですよね。
なかったんですよね。カムランドそのものをまあちょっと紹介しますと、神岡の鉱山跡の地下1000メートルの場所に置かれた直径18メートルの球形のタンクに1000トンの液体を入れた反ニュートリノ検出器ですね。まあ、神岡でとかはどちらかというと高エネルギーニュートリノの観測なんですけど、まあ、非常に低エネルギーのニュートリノも観測できるという特徴があるということですね。
あれ、液体キセノンでしたっけ？
そうですね。キセノンですね、これは。はい。それでですね、この反電子ニュートリノはですね、まあ、要するに原子力の崩壊によって発生するんでですね、原子力発電所からも発生してるんですよね。臨界してるっていうか、まあ、臨界してなくても崩壊熱が出てる感じはずっと出てるんですけど、まあ、まあ、これを取り除く必要があるっていうことで、まあ、まずは稼働して最初については、まずその雑音ですね、このニュートリノは中から来るのか、それとも原発から来るのかっていうのも取り除く必要があるので、まずそのデータをまず取って、それから、引き算をして検出したってことですね。2002年の3月から2009年11月までの7年8ヶ月分のデータを観測したところ、781個の、反電子ニュートリノを検出していたと 7年8ヶ月で841個ですからね、少ないですよね。そして、原子類はそれ以外要因のものを引き算して残ったのが106個、106個が地球内部のウランやトリウムから来たものであるということが分かったと。で、これを、まあ、その観測で出た量から、地球の内部のコアの大きさとか全体に放出してるんで、
うん、
その割合とかを計算すると、マントルからおよそ100兆ワット、地殻から7兆ワットの熱が発生しているということが分かったと。
ほう、
うん、で、今回は検出限界以下で検出できなかったカリウムからの熱、さっきの反電子ニュートリノはウランとトリウムの崩壊ですね、
うん、
で、カリウムの崩壊は捉えられなかったので、これを推定値を加えると、放射性物質から発生する全熱量はおよそ21兆ワットですね、
うん、
隕石を用いた推定では今までは20兆ワットじゃないかと言われてたんで、まあ、その予測ともよく一致していると、うん、いうことですね。で、地球表面で現在観測されている総熱量ですね、宇宙空間に向かって放出されている総熱量は観測だとおよそ44兆ワットっていうことが知られており、
うん、
まあ、半分が放射性物質から今現在発生している熱だと、
うん、
で、残りの半分は要するに地球が形成した時にこの小惑星や塵がこうガンガンガンガンぶつかっていった時に溜まった熱がまだ余熱として残っていると、
うん、
いうことが、まあ、分かりましたということですね、
うん、
ニュートリノ地球物理学だそうです
面白い、
すごいですよね。でもこれ106個のニュートリノからここまで推測できるんですねまあ、あの神岡にはこの他にもニュートリノ観測所室もう一個ありますからね、スーパー神岡でもありますし、あと、あの暗黒物質を追っかけてる観測装置もありますんでですね、そちらの方もちょっとまた期待してますね。それから、スバル望遠鏡はですね、例の、あの、主焦点からの冷却水漏れで観測停止したんですが、うん、漏れてる部分を撤去して、まあ、鏡も綺麗になったということで、被害がなかったナスミス焦点とですね、
うん、
左右の回転軸のところについてる焦点ですね。皆さん覚えてますか？この焦点で、共同観測が再開されたってことですね。うん、主焦点についてはちょっと今取り外して、主焦点カメラの冷却系統についてはまあ故障の原因究明中ってことで、まあこれちょっとまだ再開は見えないってこと、うん、それから真ん中の穴から抜けて濡れちゃった、カザグレン焦点の観測器についてもちょっとまだ修理が追いつかないってことで、これについてもまだっていうことですね。まあとりあえず被害のなかったナスミス焦点で再開できましたということですね、まあ、結構意外と早かったですね、
うん、
まあ、
そうですね、
うん、鏡そのものに問題がなかったらよかったですね、
よかった、
うん、これでまた再滅期とかいうことになったらまた結構ね、
うんうん、
遅れてたでしょうからね。
鏡はすごい心配だったんですけどね、
うん、はい、そういうところでじゃあ ISS リポートいきますかね。ISS については先ほどお話した通り STS-135 が、ドッキングして、荷物の積み込み等を行っておりましたが、7月15日にシャトルクルーと直滞在クルーの6人全員が合わせて10名ですね、合わせて共同記者会見が行われたということで、まあ、その中で古川飛行士については、最後のスペースシャトルクルーを迎えることができて嬉しいです、率直に言えばスペースシャトルに乗りたかったですと語りましたということですねねえ、寂しいですよね。
うん、
まあ、乗ったことは乗ったんですよね。荷物の運び出しで。うん、シャトルの方にこの、行って、うん、飛行はしなかったけど、シャトルには乗りましたってことですね。うん、シャトルコマンダーのクリストファー・ファガーソン宇宙飛行士の計らいで、アトランティスのコマンダー席に座って記念写真を撮りましたと。だそうです。ねえ。それから、日本へのメッセージですね。それからその日にできることを続ければ、今日は昨日より良くなる、明日は今日よりも良くなる、という被災地のメッセージを送ってですね、世界中が応援します、応援してます、頑張ろう日本というコメントを残したってことですね。で18日に、離脱したシャトルクルーを見送って、まあそれ以降については通常の運用体制ってことですね。とシャトルクルーの船外活動等々については、まあ、前回お伝えしたスケジュール通りにやってますね。と前回話した通り、今回の船外活動については、シャトルクルーじゃなくて、直滞在クルーの2人がやってますね。 と、それから希望ですね。希望については、まず生命科学実験で植物の重力依存成長制御に担うオークシンハイスキャリア動態の解析。まあ、前々回ぐらいからお伝えしてますけど、まあ、これの実験が引き続き行われて、まあ、サンプルについては冷蔵庫に保管されたということですね。それから、17日にですね、宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士の体に付着した心筋の状態、マイコー実験ですね。これのサンプル採取を行ったということで、宇宙飛行士についている微生物や、特にカビの採取を行ったということですね。で、これの実験サンプル、先ほどの生命科学実験の方のサンプルについても、両方ともスペースシャトルで、アトランティスで地上に持ち帰られたということですね。はい、そういうとこですね。まあ、シャトルが終わって非常に寂しくなってしまうってことですよね。早速、ソユーズの打ち上げ経費が3倍に値上がりした。
そうですか。3倍はすごいですよね。
ねえ、
うん。あと、今回、スペースシャトルがリエントリーする時の写真が。
はい、ああ、そうですね。うん。
してない、あれが。
そうですね。
うん。
ソユーズカプセルが突入していく動画とかは前に見たことありますけどね、うん、シャトルのやつはちょっと私も初めて見ましたね、うん、結構急激にあるところから急激にストーンと落ちてる感じですよね。
うん、面白かったです、
うん、まあ後ろからこう見てるんでこう前後方向にこう圧縮されてるからああいう風に急に落ちてるように見えるのかもしれませんけどね、うん、高度300キロから降りてくったら、まあ、400キロから降りてくったら、まあ、あんな感じなのかなって思ってですね。うん、やっぱりプラズマの跡が残るんですね、綺麗に、
う
ん。
そうですね。
ね、うん。普通のデジイチで撮ったと思うんですけど、あれも見納めってことですよね。うん、まあ、本当に一つの時代が終わったのかって感じですよね。まあ、前回もお話しましたけど、まあ、コロンビアが打ち上がった時、私も生中継 NHK 見てましたけど、まだね、
うん、
今はこんな親父ですけど、当時はまだ子供でしたけどね。まあでも、当時はもっと早く次世代が飛ぶと思ってましたけどね。そのまま次世代に移行せずに終わっちゃいましたね。シャトルについては、スペシャルを組もうと思ってるんですけど、まあ、なかなかね、どういう角度で、取り組めばいいのかっていうのはちょっとなかなか考えがまとまらなくてですね、うん、ちょっとまだいつ、配信できるかちょっと今のところまだ決まっておりません、うん、まあぼちぼちやらせてもらいたいと思います。次についてはもう打ち上げ予定ですね。今のところ打ち上げ予定としては、まず7月中っていうことなんですけど、まだアナウンスが出てませんけど、アリアン5の打ち上げですね。スクラムした分。水素バルブの故障で、展開してからスクラムした分の、再打ち上げの予定が7月中ということだったんですが、まだ具体的な日が出てないですね。一応7月後半ということで、カレンダーに上がってますね。
ちょっと伸びるかもしれないですね、
うん、そうですね。もうこの時点で出てないってことは伸びるでしょうね、うん、それからドニエプルロケットでキューブサットのマルチペイロードもこれもまた日付が TBD に戻っちゃいましたね、なかなか上がりませんねこれも。それから、8月6日日本時間午前3時34分から、ウィンドウについては1時43分までですね。アトラス5ロケットによる木星探査機ジュノーの打ち上げですね。これは久々に大物ですね、
うん、大物ですね、
うん、木星到着については2016年予定、
うん、
途中2013年地球スイングバイですね。それから8月18日にプロトンロケットの打ち上げでエクスプレス AM4 という通信衛星ですね。これの打ち上げがあります。
うん、
それから8月24日の日本時間午後10時に、ソユーズロケットによるプログレス補給船の打ち上げ。それから8月25日にソユーズロケットによる、グロナスですね。ロシアの測位衛星の打ち上げがありますね。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、見学やライブ中継が見られる方については最新の情報をご確認ください。おすすめについてはスペースフライトナウか、シェルさんの作られている宇宙開発イベントスケジュールですね。これについては全部日本時間に変換されて出ますので、見やすいかと思います。一般公開関係については、まあ、今週末ですね、今日収録25日に行っているんですけれども、7月29、30日で、 JAXA 相模原キャンパス挨拶の特別公開ですね。これがあります。うん、ちょっと私もね、これぐらいはなんとか頑張っていきたいなと思ってるんですけどね。それから8月の20日に国立天文台の延山電波天文台の一般公開がありますね。うん、あとですね、ちょっと皆さん、リスナーの皆さんへの、まあ、告知ということで、まあ、以前にも流したんですけど、以前あの番組のこの登録で使ってましたポッドキャストジュークですね、これのランキングのついてる登録のところがですね、今年の9月いっぱいでサービスが終わりますんで、そちらから登録された、まあ、主にね、あの初期の方、今年の1月頃までに登録された方なんですけども、その方については9月30日以降登録変更しないと配信されない状態になってしまいますんで、お手数で大変申し訳ないんですけども、うん、iTunes ストアの方からもう一度登録し直していただかないといけないんでですね、お手数ですが番組の SNG のブログページの方にアクセスしていただいて、ページの右の方ですね、右のメニューのところのプロフィールのところの下ですね、登録はこちらからってことで、あの黒字に白抜きのアップルの iTunes アイコンを設置しておりますので、そちらをクリックしていただけると登録画面に行きますので、大変申し訳ないんですが登録のし直しが必要になります。よろしくお願いいたします。あとですね、ちょっとリスナーの皆さんのご意見を伺いたいと思っているのは一つあるんですけれども、ちょっと番組の長さですね、いろんな 幅広くなるべく深めにお伝えしようとすると、どうしてもこう、番組収録時間がこう長くなってしまってですね、ここのところちょっと1時間超えが多いんですけども、まあ、基本的には私としてはできれば50分、45分から50分ぐらいに収めたいと思ってるんですけれども、まあ、リスナーの皆さん、それぞれね、聞き方とか、いろいろバックグラウンドが違うとは思うんですけども、ちょっと時間に関して皆さんの思ってるところを聞かせていただければちょっと参考にしたいなと思いますね。ですね、ご意見については、まあ、メールですと、news@space-podcast.net まで、ツイッターを使われている方については、番組公式アカウント、@space_podcast、もしくはですね、ハッシュタグ登録を、まあ、遅ればせながらしましたんでですね、シャープの SND のハッシュタグでつぶやいていただければ、まあ、我々の方でキャッチできますんで、どちらでも構いません。ツイッターの方についてですね、ご意見をいただければなと思います。はい。それでは、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。では、皆さんのご意見をお待ちしております。では、次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。